1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は僕たちのいる天の川銀河、その銀河の中心には太陽の重さの400万倍もの重さのある星、ブラックホールが存在します。そのブラックホール、昔からあるって分かってたっけ？そんな疑問からそのブラックホールを発見した歴史、こちら紹介させていただこうという、そういうエピソードになっております。この発見はなんとノーベル物理学賞を受賞した研究でもあって、業界に非常に大きなインパクトを残した研究になっておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。2023年11月23日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1140話目を迎えております。まあ基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。まあ最近はずっとやっておりますブラックホール特集ですね。宇宙好きな人っていうのは漏れなくブラックホールが好きで、そしたらそんな人のためにブラックホールの特集でもやってみようかというようなところで、まあ自分の勉強も含め、あとやっぱブラックホールの研究ってたくさんあるから、あ、これだったらネタに困んないなみたいな、そういうね、ちょっと癒やしい気持ち、ちょっとみんなのため、ちょっと自分のためみたいな、そんな感じでやっておりますので、ぜひ最初の方からブラックホール特集ね、楽しんでいただけたら嬉しいです。で、ちなみに前回お話ししたのは、僕たちが住んでいるこの地球、太陽系っていうのが、天の川銀河っていう銀河の中で存在してるんですけど、その銀河の中心には、太陽の400万倍以上重いブラックホールっていうのが存在しているっていう話の、そのブラックホールの回転の話だったり、あとはその一個前とかだと、こう急成長中のブラックホールがもりもりこうご飯を食べる姿みたいな、そんなところの研究のお話をさせていただいたり、でそれの前はまあちょっと人工衛星特集とか、そういったところ明けだったので、まあ、今週ね、発売されたプレイボーイでどんな話をしたのかっていう、プレイボーイで今回あれなんですよね。こう、ジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡が残した綺麗な天体画像を写真付きでいろいろ紹介するっていうのを、水着、みたいな状態でやってるので、まあちょっとそんなところの話をしています。ぜひね、カラーページで特集してもらってるので、こちらのプレイボーイチェックしてみていただけたら嬉しいですね。まあそんな感じで、じゃあ今日どんなお話するかっていうと、昨日のエピソード聞いてくれた人は今日何するかわかると思ってます。昨日の最後、エピソードの最後に紹介した、ね、質問で、まあこれそもそもこう天の川銀河の中心とか、銀河の中心にブラックホールがあるっていう話って昔から言われてなかったよね、みたいな質問が来たんですよ。だそういう鋭い質問がね、飛んでくるのが宇宙話、これいいところ来てるなってすごい思ったんですよ。で、そうしたらあることに気づいちゃったんですよね。何かっていうと、なんか天の川銀河の中心にブラックホールあるよみたいな、まるで当たり前かのように話してたけど、そもそもどうやってそれ見つけたんだろう、いつ見つけたんだろうみたいな、そういう話をしてなかったなと思ったので、これはね、今回質問いただいたところに合わせて連動企画としてお話ししていければというふうに思っております。なので今回は、僕たちがいる天の川銀河の中心にあるブラックホールに関するお話、それをどうやって発見したか、そういうところのお話をしていこうと思っております。で、これどうやって見つけたか、まあ、簡単に言うと、そのブラックホールの近くを通った星がブラックホールのせいでぐるっと曲がったんですよね、軌道が。あれ？みたいな。 こんな変な動きする天体なんてあったかなっていうようなところから発見されたのが、この天の川銀河の中心のブラックホールなんですよ。ちょっとそこの細かい話していきますね。で、ここにアプローチしてたのが、実は世界中で同時期に2チームあったって言われていて、で、この2チームが大体同時期ぐらいに天の川銀河の中心にブラックホールがあることを観測的に証明した。観測してこれでブラックホールがあるって言えるよねって言った時期が、まあこれ、大体1990年代後半ぐらいのところのタイミングですね。で、大体2002年とかぐらいまで経ってるのかっていうような状態です。で、この発見って先に言っとくと、ものすごくインパクトがあって、もうどれだけインパクトがあったかで言うと、このブラックホールを発見したっていう論文、そしてこの研究成果に対して、2019年、ノーベル物理学賞が授与されているというようなぐらい、とにかくこのブラックホールの発見っていうのは、この人類の物理学にとって非常に重要であった発見だったと言われてるんですよね。なので今回はそういった最終的にはノーベル物理学賞にまでつながった研究の内容っていうのを紹介していく。僕たちが住んでいる天の川銀河の中心にどんなものがあるのかを発見した研究ってことですね。まず一つ目の研究チーム、これはドイツの研究チームですね。ドイツにある、外にバイクが通ってますね。まあもうこれも毎日ポッドキャストを撮ってる弊害だと思ってあんまり気にしないで撮っていくんですけど、ドイツの研究チーム、これゲンツェルさんとエッカルトさんたちの研究チームは1990年ぐらいからチリにある ESO 欧州南半球天文台っていうところの望遠鏡を使って、こう僕たちがいる天の川銀河の中心方向にある星たちの動きっていうのを調べてあげたんですよ。で、ここら辺の星たちっていうのは、まあ基本的にはこう地球がぐるぐる回りながら、まあそれに合わせた動きをみんな同じようにしますよね。左から右に動くんだったら、みんながどの天体も同じように動いていくとね。だ、そうですよね。なんか星空見てて、あの星は右行くんだ、あの星は左に行くんだなんていうことはなくて、基本的には同じ方向にみんなが動いていっている、まあそういう状態なわけですね。で、なので何にもなければ、こう銀河の中心を見ようと銀河の外側を見ようと関係なく星たちは同じ方向に動いていくというふうになっていたんですけど、まあその中心により近い天体っていうのを見ていったところですね、なんかこれおかしな運動をする天体があるぞと、普通に動いているものとは違う動きをする天体がある、なんでだろうっていうところの発見をしたんですよね。で、ここでこの動きの違うことを、じゃあどうやったらこの動き説明できるんだろうっていうのを計算してあげたところ、まあ近くにこのブラックホールっていうのが存在していて、そのブラックホールによる引力、ブラックホールが引っ張ったことによってその軌道が変わっていっているっていうふうに考えられたっていうのが、このドイツの研究チームが導き出した結論ですね。で、なのでここで発表された研究っていうのが、まあ大体こう1990年以降ぐらいで、90年後半ぐらいで出てきた研究です。で、まあただ、まあこの研究でも、まあ確かにブラックホールありそうだよね、みたいなところが言われ始めていたところでした。で、それに対して同じ時期に別の研究チーム、こっちはハワイにあるマウナケア山。マウナケアっていう山があるんですよ。ハワイ島ですね。ハワイ島にある。で、そこにあるケック10メートル望遠鏡という、人間の目よりもちょっと光の弱い近赤外線。まあ赤外線ですね。まあこう、このポッドキャストって結構年代上の方が聞いてるんで、まあ、僕でも触ったことあるこの赤外線の一番大きい例で言うと、やっぱガラケーですよね。ガラケーの通信とか、ああいうのはやっぱ赤外線だったから、 ああいうのを使って宇宙を見てあげるみたいな、そういう研究を行ってあげました。で、今回その時も同じように銀河の中心方向の星たちの動きっていうのを観測してあげて、まあ、2年間で90個の星のその星の動きっていうのを見つけていった。で、そこからさらに1999年まで、つまり1995年から4年間っていうところの観測を追加して、で90個の星の動きっていうのを検出することに成功したと。で、そうするとその90個発見した天体のうちの3つがやっぱりなんか変な動きしてるなっていう天体が見つかっていったんですよね。おっと、というところで、まあこれはおかしいぞっていうふうになってきたわけですよ。で、さらにまあここら辺の観測に加えて、こうね、1992年から2002年の観測だったりとか、いろんなところのデータを使うことによって、やっぱり天の川銀河の中心近くにあるであろうと思われている星たちっていうのが、うん、左から右に動くような、他の星と同じような動きをしないぞと。で、そこのそれぞれの研究で出た結果で、やっぱりこれはブラックホールがそこにあって、巨大な重力によってその軌道っていうのをねじ曲げて軌道を変えてしまっているんじゃないかというような結論にたどり着いたんですよね。で、そういったところが、まあいわゆるこれらが観測的にブラックホールを天の川銀河の中心で発見した事例になってきたと。でもただ実際はですね、これ2002年とかのこの研究の発表とかもそうだけど、実はそれより前とかにね、あの理論的にブラックホールの存在っていうのが銀河の中心にあるんじゃないかっていう話が出ていたりだとか、あとはまあ観測天文学ね、あの計算じゃなくて観測屋さんの中でもブラックホールではないかと、中心なのブラックホールじゃないのかなって言ってたのが、実はこれ小田実さんっていう僕が専門でやってたし、この間まで特集してた忍者サット、その前に特集したクリズムっていうような X 線天文学の父みたいな方がいるんですけど、まあその方がもうすでにあのそこら辺のブラックホールあるんじゃないかっていう予測は立てていたんですよね。で、まあそういったところを乗り越えて、まあ観測技術が発達してきて、その1990年代後半から2000年にかけてっていうところで、あのしっかりと観測証拠っていうのが得られたんですよね。で、なんでここまでこう天の川銀河の中心のブラックホールが見つからなかったのかみたいなっていうところで言うと、これはやっぱりもう観測技術の高さがどうしてもこう足りていなかったっていうのが背景としてあります。もうこんなに巨大なブラックホールで、しかも天の川銀河の中心にあるから、ほんとめちゃめちゃ近くにあるわけですよ。めちゃめちゃ近くって言っても結構遠いんですけど、まあそういった距離にあるのに見つけられないのはなんでかっていうと、まあ銀河って星を作る工場だよっていう話、今までポッドキャストでたくさんしてきましたね。で、星の工場ってことは、その材料がそこら中にあって、星の材料っていうのはガスだったり塵だったりっていう宇宙空間にふわふわ浮いてるものだったりするんですよ。で、それとかがたくさんあったり、とにかく物質いろんなものがあるせいで、銀河の中心を見ようとした時にどうしても僕たちの目で見てるこの可視光って呼ばれる光だと、そのガスとかが邪魔しちゃって全然遠くまで見えないんですよね。もやがかかりすぎちゃって奥の方が全く見えない霧の中のドライブみたいな状態です。そういった状態だったからこそ、他の観測技術、さっき言ったみたいに近赤外線みたいなところだったり、電波みたいなところだったり、そういう他の技術が発達してきて、そして精度が上がってきて、ようやくいろんな天体を詳細に見ることができるようになってきたからこそ、こうやってブラックホールの発見というところに至っていったというような、そういう背景があったりするんですよね。だから今ではね、それこそ天の川銀河の中心のブラックホールを撮ったっていう写真も出てます。これ昨日のポッドキャストのサムネイルにもしてるので、ぜひあの赤い輪っか見てほしいんですけど、まあそういったところもあるし、 あとはまあその後ね、あの X 線天文学っていうのがどんどん発展してきたおかげで、 X 線でその銀河の中心のブラックホールの観測がされたりとか、結構いろんな角度から研究がされてきて、今ではもう間違いなくブラックホールはあるというふうになっていて、まあその裏付けがしっかり取れているからこそノーベル物理学賞っていうところにもつながったみたいな、そういう感じですね。まあこんな感じで、実は僕たちの近くにすごい巨大なブラックホールがあって、でそれを観測するにはまあいろんな技術だったり時代背景っていうのが必要だったんだなみたいな、そういったところを頭の中に、まあこう頭の片隅に入れておいていただけたら嬉しいなというふうに思っております。まあということで、今回は昨日のエピソードでは天の川銀河の中心のブラックホールがどういうスピードで回っているのか、もう限界ギリギリなんじゃないかっていう話をしながら、コメントでいただいた、そもそも銀河の中心にブラックホールあるって何みたいな、そんな昔言ってなかったじゃんみたいな、そういったところとの掛け合わせのお話を今回させていただきました。もうね、こんな感じでみんなからもらったコメントを軸にポッドキャストのエピソード一緒に作っていきたいんですよ。だからもう積極的にどんどんみんなのコメント拾っていきたいなと思ってるので、ぜひですね、まあ概要欄のお便りフォームだったりいろんなところからコメント送れるようにしてあります。ぜひ皆さんからのコメントお待ちしております。質問もじゃんじゃん送ってください。よろしくお願いします。そんな感じで今回の本題は以上にしていきたいと思います。結構喋っちゃったな今日。そうですね、1個めちゃめちゃ紹介したいことがあったんですよ。あのですね、このポッドキャストを紹介してくれて、を聞いてくれてる、でツイッターでよくコメントくれるシンさんっていう方がいらっしゃるんですよね。でスタンド FM で音声配信もやられてて、なんとそのシンさんがスタンド FM で宇宙話の話をしてくれたと。でしかも娘さん、めちゃめちゃ好奇心の強い5歳ぐらいのこう娘さんと一緒に聞いたり、それのおかげで宇宙の話題がめちゃめちゃ増えてるみたいな話してくれたんですよ。この話がマジで嬉しすぎて、ちょっと明日のエピソードで、結構熱量高く喋っちゃうかもしれないですけど、ちょっとね、このあたりも紹介していこうかなと思っております。本当にしんさんいつもありがとうございます。まあそんな感じでちょっと宇宙話はね、聞いてくれてるこうデータとかを見ると、年齢で言うとやっぱ40代、とかから以降とかの方が多いんですよ。けどまあ一定数若い方もいたりしてっていうので、バランスも結構面白い感じになってるんですよね。でその中でもやっぱりポッドキャスト聞き始めた理由みたいなのがお子さんきっかけっていうのが多いっていうコメントもたくさんいただくので、なんかもうちょっとね、変なこと言わないようにしようみたいな、今日の冒頭でもなんかプレイボーイの水着とか言っちゃったけどね、そういう話はちょっと控えていかなきゃいけないかもしれないですね。まあでもなかなかね、そういった話をすぐに切り替えられるほどできた人間でもないので、まあちょっとね、優しい目で見守っていただけたら嬉しいなと思っております。ということで今回のお話は以上とさせていただきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。今日祝日ですね。皆さんぜひ楽しんで祝日過ごしていただいて、金曜日仕事の方は、まあ僕も仕事なんですけど、頑張ってまた土日迎えましょう。それではまた。明日お会いしましょう。さようなら。